一言、お祈りをさせていただきます。愛する天の父なる神様、今日も私たちをこの礼拝へと集めてくださり、特に今日この復活を記念するイースターの礼拝に私たちを導いてくださったことをありがとうございます。イエス様は十字架で死なれましたけれども、罪に打ち勝ち、また死に打ち勝ち、復活なさって私たちに確かな救いを約束してくださったことを本当にありがとうございます。私たちはこのイエス・キリストの十字架と復活を通して、私たちに与えられた確実な救い、あなたからの豊かな命を確信し、あなたを褒めたたえるものであります。どうぞこの礼拝を祝福して、豊かなあなたの命に満たしてくださるようにお願いをいたします。で、世界中で持たれているこの復活節の礼拝を主が助けてくださり、イエス様があの復活の日弟子たちの中に共におられたように、それぞれの礼拝の中心に主がおられて出会ってくださり、語りかけてくださるようにお願いをいたします。この礼拝の時間を心より感謝し、私たちの愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。さあ、それでは今日の聖書の箇所をお読みします。今日はルカによる福音書第24章13節から35節まで、ルカによる福音書24章13節から35節です。それでは13節から。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。
そして2人はこの2人の出来事について話し合っていた。
話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。
しかし彼の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。
イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。
クレオパトレル王が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？
イエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。
それなのに私たちの最主張や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架に捨てたのです。
しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりではなく、そのことがあってから3日目になりますが、
また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは赤さであるく赤に入りましたが、
イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。
それで仲間の何人かが赤に入れたのですが、果たしてこんな数の言った通りでイエス様は見上がらなかったというのです。
するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。
キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか？
それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。
彼らは目的の裏に近づいたが、イエスはまだ見えないような様子であった。
それで彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたからと言って、無理に願ったのでイエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。
彼らとともに一つ確認されると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。
それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。
そこで二人は話し合った。一日同じになっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。
すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、十一使徒とその仲間が集まって、
本当に主は見返ってシモンに姿を現されたと言っていた。
彼らも道であったいろいろなことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。以上です。アーメン。復活なさった日の出来事がここに書いてあります。二人の弟子、まあ、名前は一人はクレオパと出ておりますが、二人の弟子が何かこう心沈んでうつむきながら、イエス様が十字架で死なれたことに本当に失望して、自分たちの家だったんでしょうか、故郷だったんでしょうか、エマオという村に向かって歩いているという道中のことが今日書いてあるわけですね。その途中で、まあ、イエス様が復活したイエス様が一緒に歩いていかれたということが書いてあるわけですが、弟子たちはそれがイエス様だと分からなかったわけですね。まあ、ここはとても不思議なことであります。まあ、その道中のやり取りのことから今日ご一緒に学んでみたいと思っています。イエス様が復活なさったということはですね、あるいはイエス様が今も生きていらっしゃるということを、なかなか私たちはこの肉の目で見ることができないわけです。ですから、見えたら信じるのになという人は結構いらっしゃるわけですね。イエス様が見えたら私は信じるとこう思っている方いらっしゃるわけです。あるいはもうすでにイエス様を信じている人でも、なんかイエス様が見える姿で来てくださったら私の信仰は強くなるのになとかですね、私はもっと信仰深く信仰強く生きていけるのになと思ってらっしゃるクリスチャンの方もあるだろうと思うんです。果たしてその通りでしょうか。イエス様は私たちはこの肉の目で見たら私たちはイエス様を信じられるんだろうか、あるいはもっと私たちの信仰が強くなるんだろうか、このことを私たちの内側に問うてみたいと思うんです。本当にそうだろうか。皆さんよく考えてみてください。2000年前イエス様はまさにそのお姿をとってこの世に来られたわけです。で、2000年前の人々はイエス様を目の前で見たんですよ。見ただけじゃなくて触ったりもしたんですよ。でも当時の人々の中でイエス様をキリストだと信じる人々の数は本当にわずかだったんですよ。見えたら信じるって本当なんでしょうか。しかもその人々というのは聖書に記されている神を信じる人々ですよ。ユダヤ人ですから。で、律法の書を読んできて、そして律法あるいは預言の書に書かれているキリストがおいでになるというその約束を信じている人たちだったんですよ。なのにイエス様を直に見ているのに、触っているのに、その声を聞いているのに、彼らはイエス様を信じなかったんですよ。そのことを考えると、今私たちはイエス様を見たら私は信じるのにとかですね、イエス様を見たら私の信仰はもっと強くなるのにと思っているのはちょっと勘違いなのかもしれない。で、今日もここに書いてあるように、イエス様のお弟子さんたち、このエマオに向かって旅をする二人のお弟子さんたちも、まあそういう、信じられなかった人たち、弟子たち。弟子たちだってイエス様の復活はそう簡単に信じられなかったわけですね。で、彼らはイエス様が十字架で死んだのは失敗だったとこう考えたわけです。で、この内容を読むとですね、この方は、神と全ての民の前で行いにも言葉にも 力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのですと残念そうに語っている、わけですね。この方こそイスラエルを救うに導く神の国の王だと私たちは信じたんだけれども、あっけなく十字架で殺されてしまったんです。こういうふうな落胆した言葉が書かれておりますね。期待外れだった、期待外れだったと、まあ人々は思ったし、この弟子たちは考えたわけですね。なぜこの二人の弟子たちは、まあ、他の弟子たちもそうなんですが、信じられなかったんだろうか。それは24章16節にこう書いてありますね。皆さんでご一緒に16節、24章の16節をご一緒にどうぞ。3、はい。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。まず復活のイエス様を信じられなかった、見ているのにも信じられなかった。その理由は目が遮られていたのでとこう書いてありますね。目が遮られていたのでというのは、物理的には見てるわけです。私たちもよくありますよね。ちゃんと見てるんですよ。メガネどこ行ったとか探しながら、その目の前にあるのにですね、ちゃんと目には信号としては入ってきてるのに、わからない。ないと言って探すことはあるようにですね。イエス様は目の前に見てるんですよ。話もしてるんですよね。でも、イエス様だとわからない。信じられないというのはね、目が遮られていたのでとこう書いてあるわけです。物理的には遮られてはいないんですよ。ちゃんと光として、光の信号としてちゃんと入ってきてるわけです。でも物理的には遮られているのではなくて、なんでしょう、心の目が遮られていると言ったらいいと思います。つまり物理的には見ていても、心が反応しないという状態です。心が反応していないわけです。そういうことって私たちの中にもあると思うんですね。見るだけじゃなくて聞くこともそうだと思います。あるいは読むことにおいてもそうですよ。聖書、これは日本語で翻訳してあるので、皆さん誰でも読めるわけです。で、皆さんもお感じになったんじゃないでしょうか。最初の頃聖書を読んでみても、日本語だから読むことができるけれども、何のこっちゃろうなというような感じで、何を言おうとしているのか、何を意味しているのか、ちんぷんかんぷんみたいなことがあると思いますよね。読んでいるのにわからないというわけです。あるいは、教会に来ても、礼拝のこの説教を聞いても、日本語で私話してますからね。まあ、時々関西訛りが入りますけども、まあ、聞き取れないはずではないんですが、日本語で話してますから、聞いてはいるんですけども、わからないみたいなことがあるわけです。それは、先ほどの弟子たちの心の目が閉ざされている。心が反応しない。と同じように、心の耳が遮られている。というふうなことでしょうね。聞こえてるんだけども、心に反応しないみたいなことがあると思います。だからイエス様が、よくおっしゃいましたね。聞く耳のあるものは聞くがよい。という言葉を何度もおっしゃっておられますね。みんな聞いてるんですよ。でも聞く耳のあるものは聞くがよいとおっしゃってるのは、みんなその音としては聞こえてるんですけどもね、心が反応していないというような状況だろうと思います。心が遮られているということがあるわけですね。で、この二人の弟子たちも、まあ、同じような状態だったと思います。では、なぜ、その心の目といいましょうか、心の耳が遮られているんだろうか、もう少し探ってみましょう。さらに読み進めていくと、イエス様はこんなふうにおっしゃっておられるわけですね。25節です。25節を、ご一緒に読んでみましょうか。3、はい。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。と、心の目の遮られている弟子たちに向かってこう言っているわけですね。 愚かな人だ。特に最後に心の鈍い人たちと言っていますね。そう、心が鈍っていると言ったらいいと思います。心が鈍っているので感じられないわけです。目で物理的にはちゃんとイエス様の姿は捉えているんですよ。この耳でちゃんとイエス様の声が聞こえているんですけれども、心が反応しないのはね、鈍くなっている、心が鈍くなっているというふうに、イエス様はおっしゃっているんですね。ああ、心の鈍い人たちだなって。で、イエス様がその心の鈍い人たち、心の鈍いこの二人の弟子にどういうふうにアプローチなさったかというと、27節です。それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。つまりイエス様は聖書の御言葉を解説なさった、神様の御言葉を解き明かされたと書いてあるんですね。これはとっても重要なことだと私は思っています。私たちの心が鈍くなっている、その心を回復するために必要なことは聖書の言葉です。神の言葉を聞き続けるという必要があるというわけですね。逆に私たちが神様の言葉を聞き続けなくなったら、心がどんどん鈍くなってきます。これはとても大事な原則のように私は思います。ある聖書の言葉にこう書いてあります。信仰は聞くことによる、聞くことはキリストの言葉から来る。信仰というのは聞くことから始まるんです。私たちは見たら信じる、見たらわかるのにと思うんですが、信仰は聞くことからと言ってるわけです。そして何を聞くんですか。聞くことはキリストの言葉です。神様の御言葉を聞くことを通して私たちの中に信仰がはっきりしてきます。心が鈍くなっているのがだんだん開いてきます。心が感じるようになるんです。神が共におられること、イエス・キリストが復活して私と共に歩いてくださっているということを感じる心の感度といったらいいでしょうか。そういう心が開いてくる、そういうことだと私は思うんですね。神様の言葉を聞くこと、そのことによって私たちの心が開いていくんだということです。話が変わるようですけれども、創世記の第3章にアダムとイブがエデンの園に置かれている話が書いてありますよね。で、このアダムとイブはエデンの園で神様からの御言葉を聞いて生きていたんですよ。神様との交わりを持ちながらアダムとイブはエデンの園で生きていたんです。神様はアダムとエヴァに一つの言葉をくださっています。神様の言葉です。それは園にあるどんな木からも取って食べても良いですよ。お腹が空いたら園にあるエデンの園にいろんな柿もあったし、リンゴもあったし、バナナもあったかもしれない、いろんなものがあったと思うんですが、それを食べなさいとこう言われたわけです。ただし善悪を知る木の実から取って食べてはならない、こう言われたわけです。これはある意味では神様の言葉です。彼らはこの善悪を知る木の実から取って食べてはならないと言われた神様の言葉を食べて生きていたんです。なんか禅問答のような話をしました今。でも私たちはパンだけで生きるものではなくて、神の言葉を食べて生きるんです。だから私たちの体のためには神様はエデンの園にあるどの木からも取って食べてよいとおっしゃっている。ただし善悪を知る木の実から取って食べてはならないという、その神様の戒め、神様の言葉もまた聞いて、その言葉を食べて、善悪を知る木の実からは取って食べてはならないというに従って弟子たちを、ごめんなさい、アダムとエバは生きていたんです。なぜ善悪を知る木の実を取って食べてはいけないのか、ちょっと今日はその話は横に置いておきましてね。とにかく エデンの園では神様の言葉を彼らは聞いて生きていたんですね。ところがそこに蛇が登場したわけです。蛇といってもそれは今の私たちが知っているニョロニョロした蛇ではなくて、聖書ではこの蛇はサタンというふうに、まあ、表現しています。サタンが現れて、そしてエヴァさんに言ったわけですよね。エヴァさん、エヴァさん、本当に神様は善悪を知る木の実から取って食べてはならないとおっしゃったんですか。で、まあそれで騙されて、エヴァはこの善悪を知る木の実を取って食べたというふうに書いてあるわけですが、私は想像するんですよ。この蛇が、サタンが一回これを言っただけでね、エヴァさんがコロッと負けたと思わないんですよ。多分何回もチャレンジしてるんじゃないかと思います。いえいえ、神様は園にあるどんな木からも取って食べてもいいとおっしゃった。でもこの善悪を知る木の実から取って食べてはならないとおっしゃったんですと言って、一回目ぐらいは跳ねのけるんです。でもまた現れてね、エヴァさん、エヴァさん、本当に神様はそうおっしゃったんですか、あの創世記第3章ね、本当に神はそうおっしゃったんですか、これがね、くせ者です。本当に神はそうおっしゃったんですか。今も同じですよ。私たちはイエスを信じて罪が許されたと信じています。でもサタンが皆さんの心に誘惑するでしょう。本当に神がそうおっしゃったんですか。私たちは死んでも生きる、イエス・キリストを信じる者は死んでも生きる、イエス・キリストは復活だ、よみがえりだ、本当におっしゃったんですか、ね、いつでもそういう疑問を投げかけてくる。それはあのエデンの園でエヴァにヘビが、サタンが語りかけたと同じ手口ですよ。同じように私たちに本当にそう言われたんですかって。一回ぐらいで私たちもへこたれないんですよ。でもまた今日も言われた、また明後日も言われたんだと積み重ねていくうちに、だんだんですね、疑いが生じるようになるわけですよね。でさらにちょっとずつ疑いが入ってきてですね、でサタンはさらに、そうよ、食べたって死なないよって言ってくれるわけです。食べたって死なないんですよ。神様のようにね、賢くなれるんですよ。それを神様は妬んでね、食べるなと言ったんだよ。あなたもね、神のようになれるよ、神様のように賢くなれるよ、こういうふうにさらに話が進んできたわけでしょうね。まさにそんなふうにして何回も何回も聞き続けたらね、その言葉にだんだん動かされてくるわけです。で実際に人間は本当に神のようになってしまったんです。そうでしょう、今私人間の姿、何でも自分が神になって、何でも自分が正しいと思って、何でも自分が決めて、自分の人生は全部自分で好きなようにできると思ってるんです。神のように振る舞うことができないので、イライラしてみたり怒ったりしたりしてるわけです。私たちはこのサタンの誘惑によって、食べてはならないと言われた、この善悪の知る木の実を取って食べて以来、本当に神のようになってしまってますね。賢いというのはどうかどうか分かりませんが、まあとにかくですね、そんなふうにサタンの蛇はですね、このエヴァさんに何度も何回も語って、そしてちょっとずつ崩していったんではないかと思うんです。でも逆に言えば、私たちは神様の言葉を、ね、何度も何度も聞き続けることです。このエマオに向かう二人の弟子たちにイエス様がしてくださったそのアプローチ、それは聖書から、モーセの書物から預言者の書に至るまで、コツコツコツコツコツコツ聖書の言葉を解説してくださったというわけです。彼らの心は鈍くなっていたんです。その心を解きほぐすために神様の言葉がコツコツコツコツ語り続けられた。これを聞き続けるの法則だと私は思っています。聞き続けることの法則です。だから教会に来て説教で語られる言葉も、最初何のことかな、あまりピンとこなかった、ちょっと分かるとこだけみたいなことで、でも毎週毎週聖書からの解き明かしを聞き、神の言葉を聞き続ける中で、ちょっとずつちょっとずつ耳が開けてくるだろうと思うんです。それこそ聞く耳のあるものは聞くがよいという、そういう耳ができるわけです。心の耳が開いてくるわけです。 心の目が開いてくるわけです。聞き続けるってことは大事だと思うんですね。脱線しますけれども、英語のを取得するのに何か聞き続ける CD とかなんといってコマーシャルでやってますよね。誰なんか ゴルフの人がね、私これで喋れるようになりましたみたいな。とにかく聞き続けるんだとか言うんですね。私試してないので、何とも言えないんですけど、多分それそういうの当たってるんだろうと思うんですね。英語をずっとこう聞き続けていくうちに耳ができてきて喋れるようになってしまうみたいなことがあるようにですよ。神様の言葉を聞き続ける、耳が開かれてくる、聞く耳ができてる、できてくる、そういうことではないかと思うんですね。で、逆を言えばさっき言ったね、サタンの言葉も聞き続けたらだんだん心がだんだん鈍くなってくるわけです。神様の言葉を私たちは聞き続けなければ私たちの心は鈍くなるんです。だから私たちの心が鈍くなるので私たちの心の目は遮られるんです。私たちの心の耳は遮られてしまう、妨げられてしまうんです。だからイエス様が一緒に歩いてくださっているのに、一緒に共におられるというのに、私たちはイエス様が共におられることを感じられなくなってしまいます。イエス様が私たちを愛しておられるのに神の愛をわからなくなってしまいます。イエス様が私たちを助けてくださっているのに、私たちはあ、たまたまラッキーぐらいにしか思えなくなってしまうんですという。それは心が鈍くなっているからです。まあそういうわけで、イエス様がしてくださったのは、先ほど読みましたように、聖書全体の中から語ってくださったと書いてあります。イエス様が弟子たちにしてくださったのはね、おい、目を覚ませって言って、コテパとパシッとか叩いてですね、俺だとかこういうことをなさらなかったわけです。だいたいほっぺた叩いて目を覚ますんだみたいなドラマの定番ですね。パシッと目を覚ますんだとか言ってですね、で、私はあんなふうにしてほっぺた叩いてですね、本当に目が覚める人っているんだろうかなって時々ちょっとひねくれて考えてるんです。私だったら腹立ってて余計心をカタカタにするんじゃないだろうかとか、教会でそんなことしたら暴力牧師で訴えられるんじゃないだろうかとか思ったりして、本当に叩いてですね目が覚めるんだろうか。イエス様がなさったことは、聖書に書かれてある言葉を今日何モーセおよび全ての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書かれてある事柄を解説なさったと、こういうふうに言われているわけです。神様の御言葉を根拠に心の目が開かれていくんだというわけです。それはもううとうとうとうと眠りかけている人はこっぺたパシッとだけの、おお目が覚めたみたいなことはなるんですけど、心の目はそういうわけにはいかんですよ。神様の言葉です。神様の御言葉によって彼らの鈍くなった心は目を覚まし始めた、聞く耳を持ち始めた、見る目を持ち始めたというふうに今日書いてあるわけですね。で、これもまた脱線するようですが、今日私たちはこのルカによる福音書という箇所を読んでいます。で、ルカによる福音書は一つの特徴があります。もちろん他にもマタイによる福音書、マルコによる福音書、ヨハネによる福音書、いろいろとイエス様のことを書いてあるようなんですけれども、実はマタイはマタイとしての強調点があります。ルカ、マルコ、ヨハネ、それぞれのこう角度が違うんです。同じイエス様のことを書いているのですけれどもね、最近映画でも 3D の映画みたいにある、あれは2つの角度からカメラで撮っているわけです。そしてその2つの角度から撮っているのを映して私たちは見ているわけで、立体的に見えるみたいですね。だからマタイもマルコもヨハネもルカもそれぞれの角度からイエス様を描いています。それぞれ違いますよ、違いがあります。まあそしてマタイはどういうふうにしてイエス様を見ていたのか、ルカはどういうふうにしてイエス様を見ていたのか、マルコはどうだっただろうか、ヨハネはどうだっただろうかというのをね、そういうことをまあ学ぶのを聖書神学というんです。聖書神学というのは、じゃあパウロはどんなふうにイエス・キリストを見たんだろうか、とかね、 ヨハネはどういう立場にいたんだろうか。聖書神学という学問があるのですが、さあルカという人はですね、神様の御言葉ということにとても強調点を置いている書き方をしています。神様の御言葉を通して私たちは神と出会っていくのだというところに非常に強調点があります。というのはですね、ルカという人はイエス様を直接見ていないんです。福音書を書いた人はみんなイエス様を直接見た人が書いてるんじゃないかなと思われたかもしれません。マタイも見てます。マルコも見てますよ。ヨハネもイエス様を直接見ていますが、ルカだけは見ていないんです。パウロという人に伝道されて、パウロを通してイエス様を信じた人だからです。で、パウロも実はイエス様を直接多分見ていないんではないかと私は思います。ただダマスコに行く途上でイエス・キリストの声を聞いたというようなことがありますけれどもね。そのパウロを通して伝道されて信じた人ですから、もう孫弟子ぐらいの立場、孫孫弟子ぐらいの立場ですからね。ですからルカはイエス様を直接見ていないんです。ただ御言葉を聞いて彼は信じた人なんです。だからルカの福音書は直接見て信じるというよりも、神の御言葉を聞いて信じる、神の御言葉を通して神と出会っていく、神を体験していく、こういう描き方をしています。これがルカ福音書の特徴なんです。ですから例えばですね、話長くなりますがちょっと説明しましょう。金持ちとラザロの話が出てきます。これはルカ福音書だけの特別だけの記録です。金持ちは生きてる間お金を使って裕福に暮らしたけども、彼はゲヘナの日にこの焼かれるような立場に死んだと言ってしまった。でもラザロは貧しくて本当にこの金持ちのおこぼれに預かって生きていた。彼も死んで、でも彼はアブラハムの懐に連れて行かれた、まあ、パラダイスのことだろうと思います。まあ、そんなふうに描かれているときにね、で、この地獄の火のこの火の先のあたりで熱いとか苦しんでいるこの金持ちがですね、その天にいるアブラハムに向かってですね、ああラザロをですねもう一度生き返らせて私の家族のもとに使わせて言わせてください、こんなところに来なくてもいいように、こんな苦しい目に遭わなくてもいいようにラザロを復活させて自分たちの家族に言わせてやってください、こういうふうに言っている。それに対してアブラハムが何と言ったかというような話があります。もちろんこれはアブラハムが言ったと言って、それは神様がおっしゃりたいことですよ。イエス様がおっしゃりたいことは、たとえ死人が復活して彼らの前に現れたとしても、彼らがモーセとか預言者に耳を傾けなければ、死者が復活したとしてもラザロの言うことを聞かないだろうね、というふうにおっしゃっているわけです。モーセと預言者に耳を傾けないならばというのは聖書のことです。モーセと預言者というのは聖書のことを言っています。聖書の言葉をちゃんと聞かなかったならばね、そんな死人が復活したというすごい出来事を見て、その人のそういうことがあったとしても、そのラザロの言うことを、進めを、ね、神様信じてないとこんな苦しい目に遭うよなんてことを言ったとしても信じないよってこういうふうに言わせているわけです。他にもあります。ある時に、周りの群衆の中からね、イエス様を産んでイエス様をこの胸に抱いて、そして、お乳をあげた、そんなお母さんって幸せですよね、っていうようなことを言う人たちが今いたと書いてあります。でもイエス様がそのことに対してね、いやそうだなんて、神の言葉を聞いて行うものこそ幸いだというふうにおっしゃっております。これはルカによる福音書だけの記録です。よくあるじゃないですか。こう有名な人の、あんな有名な人のお母さんって幸せもんですよね。あんな子と一緒に暮らしてとかね。そんなこと、そういう言い方ですよ。イエス様を産んでね、イエス様と一緒に暮らして、そしてイエス様を育てるためにね、おっぱいをあげてね、そしてそんなふうにして育てたお母さんってなんで幸せなんでしょう。なんていうことを言ったら、イエス様が、いやいや、神の言葉を聞いて行うものこそ幸いなのだとおっしゃっています。他にもいくらでも出てくるんです。ルカ福音書だけを読んでいくと。そうです。 他の福音書にも出てくる出来事の中でね、イエス様の家族がイエス様のもとにやってきた。あ、イエス様、あなたのお母さんや兄弟姉妹たちが訪ねてきてらっしゃいますよと、お付きの人が声をかけると、イエス様がね、私の兄弟、母とは誰のことだろう。父の御心を行うものこそ私の兄弟姉妹であり母なのだと他の福音書では書いてあります。マタイとかマルコはそう言っています。ところがルカだけはそう言ってないんです。私の兄弟姉妹母とは誰のことであろう。他の福音書は父なる神の御心を行うものだとこう言ってるんですが、ルカだけは違うんです。神の御言葉を聞いて行うものは私の兄弟姉妹母なのだと言っています。他にもあります。イエス様のもとに百人隊長がやってきて、私のしもべが病気で苦しんでいるんです、どうぞあなたが病気の癒しの宣言、ね、病気を癒されようという神様の言葉をくださいと百人隊長がイエス様のもとにやってきて、ああなんと見上げた信仰だろうとイエス様はおっしゃって、あなたのしもべは治った、帰りなさい、こう言われて帰ったという出来事が書いてあります。ところがルカによる福音書だけはもう少し正確に書いているんです。他の福音書では百人隊長が直接イエス様のもとに出向いてお言葉をくださいと言ったふうに書いてあるんです。ところがルカは、いやいやどうもね、ルカってきちっと調べる人ですよ。で、正確に調べると百人隊長が直接言ったんではなくて、自分の友達であるユダヤ人の長老を使わせているんだ、そこに注目したわけです。ああ、百人隊長は直接イエス様のもとに行ってないんだ、使わせたんだ、友達を使わせて、そして言わせたんだというわけです。でもマタイとかマルコは直接会ったふうに言ってるけれども、まあ代理の者が言ってもそれは直接言ったと同じですからね。もうそこは省略して百人隊長が言ったというふうにしてるわけです。そうでしょ。大統領の特使、特別に任命された大使が、アメリカの大統領の特使が日本に来て、総理大臣に行ったって言ったら、アメリカ大統領が行ったという、同じでしょ。法律的には同じですからね。それと同じようにして、マタイとかマルコはそういうふうに、百人隊長が直接イエス様のもとに来てお願いしたというふうに表現しているわけですが、ルカはそこをちゃんとあった出来事をそのまま書いているんです。それは、彼は直接行っていないんです。長老たちを、自分の友人である長老に行ってもらって、そしてお言葉をください。だから会っていないんです。ただ言葉だけをもらったんです。ここにルカは注目したんですよ。あ、直接会っていなくても、神様を直接見るとか、イエス・キリストを触れるとか、触るとかではなくて、神様の御言葉を受け取る。そこに神との出会い。神を体験し、イエス・キリストを体験していく、そういう生き方があるんだなということを、ルカは本当に感じ取ったわけでしょうね。だからそういうふうに書いています。神様の御言葉によって、神を体験していくということです。時々私たちは、神様を体験するというと、神秘的な体験だと勘違いする人がいます。それは、ある意味とても危険なことでもあります。神秘主義に走らないように気をつけてください。世の中はそういうふうにしてね、私は神を体験したとかね、こんな不思議な出来事があったとかいうようなことで騒いだり、そして騙されたりもします。もちろんイエス・キリストを信じることによって不思議な体験は私もしますよ。癒しも体験したし、異言で語ることもあるし、いろんな不思議な体験はありますけれども、でもそれが中心ではないですよ。聖書が言っているのは、神の御言葉を通してイエス・キリストに出会っていく、神の御言葉を通してイエス・キリストを体験していく、これが大事なことなんだということを伝えているわけです。特にルカ福音書はそのことに強調点を置いています。ですから、さあ話を戻します。エマオに向かっている弟子たちに対してもイエス様は、なんか不思議なことを表されるんじゃなくて、聖書全体から神様の言葉を語られた、解説なさったと書いてある。そこでイエス様がなんかマジックみたいなことして、わ、不思議だなとか思って、それで、なんかあったというわけではないわけです。まあ、そもそも復活したこと自体が不思議なんですけどもね。はい。さあ、 しかもですね、イエス様がこの聖書の内容を解説なさるにあたって、もう一度27節なんて書いてあるんですか。それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中で、ここからです、ご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。聖書の中からご自分について書いてある事柄を解き明かされたとあります。ここで言っている聖書全体というのは、まだこの時点で新約聖書はできていませんから、旧約聖書のことを言っているんです。その旧約聖書の中にご自分について書いてある事柄を一つ一つ解説なさったんです。旧約聖書のどこにイエス様が出てくるんだろう。イエスという名前が一つも出てこないんです。でもイエス様はご自分について書いてあることを解き明かされたとありますよ。どんなふうに話されたんでしょうね。しかもそんなね、みちみちイエス様から直接個人授業を受けたこの二人の弟子、なんでそれちゃんと書き留めて聖書にしてくれなかったんでしょう。ちょっと腹立たしく思います。でもそれはきっと私たちにもイエス様は今も語りかけてくださる内容だから、あえて書いていないんだろうと私は思いますよ。今も同じようにイエス様は私たちと共に歩いてくださってね、ほら聖書にこう書いてあるでしょ。これイエス・キリストのことです。聖書にこんなふうにも書いてある、それは私のこと、というふうにちゃんと解き明かされます。聖霊なる神様が私たちにそのように解説してくださるはずですよ。だからあえてこの二人の弟子はそれをメモしてね、後世に伝えようとかいうことをしていないんだろうと思います。またルカはそれを書かなかったのかもしれません。御言葉によって体験するためにね、それはちゃんと書かずに取っておいたんだろうと思いますが、さあ皆さん、聖書全体の中にイエス・キリストのことがたくさん書いてあるんですが、なんで書いてあるんでしょう。例えば杉越の祭りにほふられる、殺される羊のこと。杉越の祭りには子羊が、生贄の子羊が殺される。これは出エジプトの事件の時にあった出来事です。エジプトで子羊が殺されたんです。でもエジプト中に死の裁きが行き巡る中で、エジプト中の長男と一長男みんな殺されたけれども、子羊が身代わりに殺された。まあ殺したんですけどね、イスラエル人たちが、そして殺された印として血を自分の家の玄関に塗ったんです。だから神様はその血を目印にして、そこは死の滅びが及ばなかった、過ぎ越していった、パスオーバーしていったという意味で過ぎ越しの事件と呼んでいます。そのことを毎年ユダヤ人たちは過ぎ越しの祭りとして祝っています。この過ぎ越しの祭りの時に殺されるべき子羊、これはイエス・キリストを表しています。まさにそのことを証明するかのように、イエス・キリストが十字架で死なれたのが過ぎ越しの祭りの日だったからです。過ぎ越しの祭りの日に殺されるべき子羊はまさに神の子羊であるイエス・キリストだったということを聖書は言っています。それまでは人々は動物である子羊を殺して準備をしただけです。いよいよ本物の子羊、生贄の子羊であるイエス・キリストがおいでになって、あの過ぎ越しの祭りの日にキリストは死なれたんです。神様は世界中を死の裁きをもって臨まれるときに、私たちにはこのイエス・キリストという子羊の肉を食べ、子羊の血が塗られているので、神様はその血をご覧になって、死という永遠の滅びというその裁きは過ぎ越していくんです。その後に過ぎ越しの祭りの中にイエス・キリストが描かれているわけです。多分イエス様はそういうふうに話されたんだろうと私は信じています。他にもあります。アブラハムは自分のたった一人の息子をあのモリアの山で生贄として捧げたんです。一人子を捧げるんだというのは、ちょうどイエス神様の、天の父なる神様のご自分のたった一人子をあのゴルゴタの丘でエルサレムで十字架につけて捧げられたように、まさにアブラハムが自分の一人子であるイサクを捧げたのと同じですね。ここにもイエス・キリストの 十字架の姿が描かれています。で、アブラハムが自分の一人子であるイサクを捧げたモリアの山ってどこにあるのか。今でいうエルサレムなんです。エルサレムのどこの丘だったかは分かりません。モリアの山というのはエルサレムにあるんです。そこでアブラハムは自分の一人息子のイサクを捧げたんです。で、イエス・キリストが十字架で死なれたのもやはりエルサレムのその丘、ゴルゴタの丘。それでも正確にどこの丘なのかはっきりは分からないんですけれどもね、そこで死なれた。このアブラハムがイサクを捧げるという出来事の中にもキリストの死が表されているわけです。で、実はアブラハムはこのイサクを連れて自分の息子を反祭の生贄としてモリアの山で捧げようと思う。その時に息子であるイサクに焚き火を担がせているんです。なぜ焚き火を担いだかというと、それは生贄で捧げて、そして完全に火で焼いて全焼の生贄として捧げるためにね。だからイサクは焚き火を担いで登っていったんです。そのモリアの山に登ったんですね。だから焚き火を担いで登るぐらいですからね、まあほぼ青年でしょう。吉崎新ちゃんぐらいだとちょっと代わりお父さん吉崎君が追うだろうと思います。ちっちゃい子供じゃないですよ。何のこっちゃかわからないうちにお父さんに生贄として殺される、そういう子供じゃないんです。分かってるんですよ。お父さん、焚き火はありますが生贄はどうするんでしょうってこう聞くぐらいですからね。アブラハムお前のことだよ、ちょっと偉くてね、神様が用意してくださるだろうとはぐらかすわけですけれども、イサクは、あ、私がその生贄として捧げられるんだなと覚悟しているわけです。で、実際に生贄のために祭壇の上にイサクは横たえるわけです。もう焚き火を担ぐほどのイサクですからね、横たえられて、でお父さんがアブラハムがこの刃を自分に向けて、いよいよ捧げよう、犯罪の生贄として捧げようとしたら、もう青年ですからね、お父さん何するんですかってこう手を振るわろうと思ったら逃げ出すこともできる。アブラハムはその時もう100歳以上ですからね、そんなおじいちゃんと二十歳前の青年とどっち力強いですか。でもイサクは従々にそれに従っているのが描かれていますよね。だからイサクは分かっているわけです。自分が生贄だということを分かって焚き火も担ぎモリアで山に登っていますね。イエス・キリストもなんか知らないうちに、ああ十字架についてしまって、こんなはずじゃなかったと思って十字架についたんじゃないんです。イエス・キリストはちゃんと分かってらっしゃったんです。父の御心は私が罪の生贄として十字架で殺されなければならないことをちゃんと自覚してらっしゃるわけです。逃げ出そうと思えば逃げ出せるお方ですけれども、逃げ出さずに十字架にお付きになったお方ですよ。まさにイサクが焚き火を担いでモリアの山に登ったように、イエス・キリストは自分が殺されるべき十字架を背負ってゴルゴタの丘に登られたんです。アブラハムとイサクのこの出来事にもイエス・キリストの十字架の死が表されています。まあもちろんそこでイサクは殺されたも同然だったんですけれども、その後彼は生きて返されたわけですね。まあ復活を表しています。さらにそのアブラハムから時代が過ぎて、アブラハム、イサク、ヤコブの子供たちに12人の男の子がいますが、その男の子の下から2番目の男の子に、ヨセフという男の子がいます。このヨセフはお兄さんたちから疎まれてですね、うざいやつだなんて言われてですね、お兄さんたちから裏切られてエジプトに奴隷として売り飛ばされてしまいました。このヨセフは奴隷としてエジプトに売り飛ばされて、さらにエジプトで苦労してとうとうあらぬ罪を着せられて、彼は投獄されて地下の奥深いそういう牢獄に投げ落とされたわけです。でもまあ細かい話は全部省い、しかしとうとう彼が その優れた能力をエジプトの王様を認めて、彼を牢獄から引き上げて一気に王の右の座につけたんです。 エジプトの一番位の高い地位、まあ、総理大臣と言ったらいいかもしれませんが、その地位に彼をつけたということですね。このヨセフに現れている姿も、仲間の同胞から裏切られ、そして獄に落とされ、まあ、死の獄に落とされたような、そこから引き上げられる。これはイエス・キリストの死と復活を表しています。まさにイエス様も同胞から裏切られ、そして死という獄に閉じ込められ、3日のうちに引き上げられ、神の右の座にお付けになったお方です。まあこんなふうにですね、聖書全体の中からイエス様が一つ一つ解き明かされた。皆さん、こんなふうに読んでいくと、お、旧約聖書も面白いことが書いてあるんだなと思いになると思うんです。私もそういうふうにして、ああ、本当にイエス様が解き明かしてくださったという経験をしました。本当に旧約聖書をずっと読んでいく中で、あ、ここもイエス様のことだ。これもイエス様のことだって、本当に語ってくださった。そういう経験。もう、この二人の弟子たちも、そういうイエス様の聖書の解説を聞いているうちに、もう心が燃えてですね、ああ、そうだ、そうだ、そうだ、イエス様が十字架で死んだんだけど、あれ失敗じゃなかったんだ。神様の御心だったんだ。神様は我々の罪をあがらうために、イエス・キリストを十字架にお付けになったんだ。そして復活なさったんだ。復活は本当なんだ。神様の御言葉を根拠にして、弟子たちの中に、はっきりとした確信が出てきたわけです。もし私たちの心に燃えないものがあるとすれば、もう一度御言葉を聞くことです。御言葉の解き明かしをイエス様から聞くことです。教会で牧師が言ってるようですが、それは牧師がやることではないです。牧師が何か私が語っているようですけれども、皆さんにとっては聖霊が皆さんの心に語りかけてくださらなかったら、それは単なる人間の言葉を聞いているだけだろうと思います。聖霊なる神様が皆さんの心の中に語りかけてくださる言葉があるはずなんです。聖書を読む中で。2000年前は直接イエス・キリストこの二人の弟子に語られましたけれども、今、私たちには聖霊なる神様が私たちに聖書を読む中で、あ、そうだ。あ、これもそうだ。ここにイエス・キリストの、あ、ここにも書いてある。本当に確信になっていきます。そして彼らの心の中に、はっきりと、あ、イエス・キリストは、死なれたのは偶然ではない。神様が使わされた神のキリストだ。この方こそ誠に救い主だ。この方こそ復活なさって、私たちと共におられる方だ。そういうことを、しっかり確信したと思います。そしたら、今日聖書に書いてあるように、イエス様の姿は見えなくなったんです。彼らは見たから確信を持ったんじゃないんです。彼らはイエス様からの聖書の解き明かしを御言葉を通して確信を得たから見えるようになったんです。だからもうイエス様は見る必要がないです。イエス様の姿は消えてしまいました。さあ、御言葉を通してはっきりしたからです。皆さんが何か超自然的な体験をしたからはっきりするわけじゃないです。御言葉を通してです。聖書をじっくり読みながら、そしてはっきりとイエス様がキリストであるという確信を皆さんの中にちゃんと入っていったら、つまり心の目が開かれたならば、イエス様の姿は消えてしまいました。と書いてあるわけです。だから見る必要がないわけです。さあ、今日私たちはこの復活日の礼拝を通して、このお方がイエス・キリストが誠に救い主であられること、復活なさって私たち共におられることを確信したいと思うんです。確かにイエス・キリストは御言葉通りに来られて、聖書に書いてある御言葉通りに死んで、そして御言葉通りに復活なさっておられるからです。そして、さあ、御言葉通りにイエス・キリストはもう一度お見えになるお方です。イエス・キリストは、私はもう一度来るという約束の言葉を残して天に行かれたわけです。私がこの世を去っていくのは、あなた方の住む場所を天に用意するために私は行くのだとおっしゃっています。 父の家には家がたくさんある。もしなかったならばちゃんと準備しておくよ。そして私は行って場所の用意ができたら私はもう一度来てあなた方を私のところに迎えようとおっしゃっております。新約聖書の約束の言葉は私はもう一度来るという言葉に満ちています。私はもう一度来るとおっしゃっております。そのイエス・キリストが万物をご自身に従うその力の働きによって来られた時には、私たちのこの癒やしい体をご自身の栄光の姿と同じ形に変えてくださるのだという約束を持って、聖書は、新約聖書は語られているわけです。それこそ一番最後の書物、黙示録の最後に何が書いてあるか。主よ、来てください。しかし、私はすぐに来る。という言葉で終わっています。私たちはそういう神の言葉を通してこのキリストを受け入れ、そして御言葉通りにもう一度おいでになるキリストを迎え待ち望む者たちでありますね。さあそんなお方を私たちは心に抱いています。感謝して祈りましょう。一言お祈りします。その後皆さんでしばらく祈りの時間を持ちたいと思います。愛する天の神様、この復活のさった日に私たちは礼拝を捧げました。ありがとうございます。あなたの御言葉によってイエス様がキリストであり神の一人子であり復活し今も私たちと共におられるお方であることを感謝します。御言葉通りに来られたお方ですから、この方によって私たちの罪は解決し許され癒され、私たちは永遠の命をいただいている、その確信をいただいています。ありがとうございます。どうぞあなたが一人一人に今日も御言葉を通して語りかけ、御言葉を通してイエス・キリストが共におられる、イエス・キリストが私たちを愛しておられる、そのことの深い深い確信を、心に燃えるほどの確信を満たしてくださるようにお願いいたします。愛する主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。集われた兄弟姉妹方一人一人の上に、愛するご家族の上に、また私たちと関わりのあるお一人、さらには津波の被害、放射の被害の中で困難と戦いの中にある多くの人々の上に、とこしなえに限りなく豊かにありますように。アーメン。